ですか、ダンブ
おう、
アンヤングでいきましょうよ。
石川
ホマブルームの
B サイドライブ。さあ2部でございますけども、これ普通の家庭に中華鍋ってどれぐらいの割合であるもんなのかな。イナッキーの家にはまずある。今のイナッキーの家にはないよね。
あったよ
今の家よ。あの自分の家よ、一人暮らしの。
あるよ。
使い道ないよね正直。男の一人暮らしでなんかこうホームパーティーが好きでみたいなことでもないと、なかなか中華鍋ってまあ正直フライパンでいいかなって思っちゃうもんね。
コロナ禍より前は、
うん、
使ってたな。ささみをね、
ああ
2キロとか3キロとかで買ってくるのよ。
ああでかい単位で。
そう、それで、うん、一気にわっと茹でんの。
ああはいはいはい。
で、小分けにして、
あ
とはレンジでチンでいいように、結構ストックを作っておくっていうのをよくやってた。
まあだからわかる、その用途わかる。あれだってさ、やっぱさ中華鍋の魅力ってさ、でかいことなんだよね。一つ
スーパーで豆苗って言ってる。
あ、はいはいはい、
あれさ、
うん、
一気に全部使い切ろうとすると中華鍋クラスじゃないと、普通のフライパンじゃ入んない。
24センチ28センチ
結構きついっていうか、そのちまちました料理になって水がどんどん出てきちゃって、でもやっぱ火力が足んなくて、
まあさ、
だから炒め物しようにも単に量だけ。
我々めちゃめちゃ料理が好きっていうわけでもないから、料理上手だったりするとまた中華鍋使いはあるのかもしれないけど。
そうだね、育ち盛りをもう食わさなきゃいけなくて、うん、とにかくなんかもういつも炒めてたわっていうお母さんが、ひょっとしたら結構いらっしゃるかもしれないね。チャーハンとかさ、もうチャーハンピラフなんかさ、その28センチぐらいのピラフじゃ足んないぐらい食うじゃない、その野郎ども、
子供たちはね、
うん、自分が食ってた時のこと考えたら、やっぱあの鍋必要だなっていう。
いや、そんでさ、なんか中華鍋に20年ぐらい持ってるんで、ちゃんと調べたり考えたりしたことなかったなと思って、中華鍋用途みたいなのでAI に聞いてみたんですよ。そうするとなんか中華鍋最強説っていうのがあるんですよ。炒め物ができるで、煮物もできる、揚げ物もできると。何にでも使えるって言うと、俺中華鍋最強説ってのがあって、でじゃあせっかくだからまずは炒め物と揚げ物やってみようかなと思って、で俺今までコロナ禍以降ぐらいで、それまでやったことなかった揚げ物にお家でやるようになって、唐揚げ粉を買ってきて唐揚げを作るぐらいのことはやってたんだけど、それもフライパンでやってたから、今回ちょっと中華鍋でやってみようと思って、でまずちょっと一品目は若鶏の唐揚げにしようと。でもう一品何作ろうかなと思った時、俺なんとなく中華鍋で作るもののイメージの中で麻婆がパッと最初に浮かんだのよ。なんだけど麻婆をまあさ、レトルトみたいなのもあるわけじゃん。それでさ、でわざわざな中華鍋を使って作るとなると、片栗粉とか入れなきゃいけないのがめんどくせえなとか思って、ちょっと麻婆はハードル高えな俺がやるにはと思って、じゃああと何だったらできそうかなと思ったら、レバニラ好きだけど、レバニラってレバーの処理とか、それこそレバーに片栗粉をつけたりしなきゃいけないみたいな工程があったりするから、これもちょっとめんどくせえな。じゃあ、つうことで、まあ、中華鍋初心者で、一番、これが、初心者に向いてるんじゃねえかっていうところで、肉野菜炒め。肉野菜炒めだったら、ちょうど俺ぐらいのレベルの料理でもできるんじゃないかと思って、こう、しかもさ、肉野菜炒めだとさ、野菜がもうさ、一人用のパックになって売ってたりするじゃないですか。だから、ちょうどこれ、なんか、初めてやるにはちょうどいいかなと思って。で、肉と野菜と、あと、鶏肉と唐揚げ粉と買ってきて、で、作り始めたんですけど、鍋と同時に、中華料理屋さんでよく使ってる、中華鍋と共に使ってる、 硬いお玉みたいなのあるじゃないですか、中華の。あれも俺うちにあって。で、それをですね、使いながらこうやってたんですけど、これ、揚げ物がさ、その、少なめの油でできるとは、なんかネットには書いてあったんだけど、まあ、フライパンでも実際問題、そこに1センチぐらい油張れば揚げ物はできるんですけど、何がいいって、よくさ、中華のさ、料理人の方が料理してる時にさ、こう、あの中華用のお玉でさ、こう、揚げ物の油をさ、上からさ、回しかけるみたいなのあるじゃないですか。あれができるのが、なんか俺本物の調理人みたいな、みたいなので、楽しいのよね、なんか。あ、なんか俺なんか中華の料理人になって気分だ、みたいな感じで。で、まあ正直言うと、まあ味がめちゃくちゃ良くなるかって言ったら、そんなことはない気がする。別にフライパンで揚げ物やっても、中華鍋でやってもそんな変わんない気がする。まあ俺の腕が、レベルが低いっていうのもあるんですけど、でね、結構、火の通りが早いと言われてるんで、中華鍋は。これ、肉野菜炒めは、今までフライパンで作ってるとどうしてもべちょっとしちゃってたんだけど、これに関しては、結構シャキッといけるんじゃないかなと思って、あえて、ちょっとまだ火が通ってないんじゃねえのぐらいの感じで、火を止めて、なんつうの、塩コショウをそこで振りかけたりとかして味をつけたんですけど、ちょっとね、そのね、味付けの時間がね、無駄だったなと思って、なんかね、その味をつけて、中華鍋の中で味をつけてる間にちょっとしなって野菜がなっちゃって、あー、ここもうちょっとうまく俺やればよかったな、いや次に、なんか中華鍋使って野菜炒め作るんだったらもうちょっとうまくできそうだなーっていうのがですね、あって。で、俺の良くないところは、なんか、ウスターソースと、まあ、塩コショウを軽く振って、ウスターソースと、あ、じゃねえや、オイスターソースと、麺つゆを、ちょこっと入れたんですけど、これ、オイスターソース。回し、ちょこっと回しかける。麺つゆをちょっと回しかける。みたいので、二工程入れちゃったんですよ。なんだけど、火力が強いのを売りにする料理は、もうあらかじめ、オイスターソースと麺つゆを混ぜてないとダメね。一回でバシャってかけないと。なんかね、その、なるべく短い時間で調理するっていうことを心がけないと、すぐ野菜がしなってなっちゃうっていうのが分かったんで、ちょっと、もう一回少なくとも、肉野菜炒めは挑戦して、自分の納得するシャキッと感の肉野菜炒めを作ろうと思いつつ、ちょっと、なんかリスナーの料理得意な人、あるいは料理好きな人で、中華鍋持ってんだったら、こういうのが意外と簡単にできますよがあったら、ちょっと教えてほしい。なるべく、そんなに料理がうまいってわけじゃないから、なるべく工程少なめなやつで、これだと意外と、中華鍋だとか簡単にできますよっていうのがあったら、まあ、簡単な材料と作り方とともにですね、教えていただければ、ちょっと私ですね、ここしばらく、中華鍋ブーム続くと思いますんで、もしよろしければですね、教えていただければというところでございます。懸命に中華鍋と書いて、bi4@b-sid.jp、bi4@b-sid.jp まで送ってきてちょうだいと。
石川、
本間、
ブルンの
B サイドユアライフ。
やり場のない才能大歓迎。 B サイでは各コーナーへのメールの他に、あなたが番組を聞いてて思いついたイラストやデザイン、音楽なども募集しています。作品はあくまでオリジナルであることと、著作権は B サイに帰属することをご了承の上、どしどし送ってきてください。待ってます。
アルミスってアルミスってこんなことやってるの、私は知ってるの。あなたの店ってあな アルミスって天狗のおばあちゃんも見てるよ。
インサイドライブ。
さあそんな中ですよ、有田のが、先週の木曜日にですね、まあ、公開になりまして、まあ、クリームシチューの有田さんの、まあ、オーディブルを中心に、まあ、YouTube とかあるいは Spotify とかでも配信している音声コンテンツの番組に、まあまあ、結構前から有田のとしては有田のという番組としてやってたんですけれども、今回ですねリニューアルして有田農人というタイトルになって、有田農というタイトルの時はですね、まあ、有田さんの脳みその中身を見るみたいなところで、キーワードをもとに有田さんが50音のキーワードだっけな、キーワードをもとにですね、それについてそのテーマについて話していくみたいな番組だったんですけれども、今回からですね、まあ、有田農人ということで、有田さんの脳の中身を作った人、まあ簡単に言ってしまえばこれまで仕事で関係のあった人たちをゲストに招いて、話すというような番組にリニューアルするというところで、その初回でですね、私、呼んでいただきまして、話してきたんですけれども、まあ、クリームシューのオールナイトで有田さんとお仕事させてもらってたんですけども、まあクリームのオールナイト、まあ、終わってそろそろ20年を迎えようかというところなんですけれども、まあ、未だにですね、そのポッドキャストやなんだオールナイト、オールナイトのジャムというですね、まあ、あのサブスクで昔のオールナイトを聴けるっていうサブスクとかですね、そういうのを使って未だに聞いてくれてる人がいるんだな、すげえなと思ったのがですね、僕がゲストに呼んでもらった回、YouTube ではですよ、少なくとも、今まで配信された有田の中で再生回数トップになりました。いいのかよって思いましたけど、いきなりトップになりまして、期待をされてる番組なんだな、クリームシチューのオールナイトはというのは感じましたし、まあ、逆に番組やってから15年以上、有田さんと俺が直接絡むということがなかったし、想像もできなかったっていうところが、まあ、よかったのかなと思って。これあれですよ、だから、有田のスタッフの皆さん、石川さん、いきなり再生回数トップになったから、もう一回呼んだら、みたいなこと思うかもしれないですけど、大体こういうの2回目はですね、再生回数下がります。そういうもんです。ファーストインパクトでこの数字なんで、いうところで。まあ、リスナーもですね、聞いてくれたみたいで、メール来ております。久しぶりだな、こいつ。高橋の猫。静岡県浜松市中央区会社員。高橋の猫は我々3人ですね、 B サイメンバー3人、B サイさんとの企画でこいつ家まで行ったことありますからね。夜中に行きましたね、高橋の猫の家、覚えてるかわからないんですが、お久しぶりですと。もろもろあって同棲のために引っ越したり、まあ彼女と住む同棲のために引っ越したり、フリーランスを辞めて転職したり、転職先が潰れてフリーランス復帰したり、また転職したりでバタバタしていて、まとめて B サイを不定期に聞くのとしていたんですが、オーディブルで石川さんの名前を見て驚き、久しぶりに筆を取らせていただきましたと。有田の、番組開始から、方向性が定まっていないから俺のこと呼んだんですよねとか、あの頃のラジオのリスナーを目減りさせながら今クリームシチューの人気が続いてるんだっていう話に、石川さんが新規を取り入れろと、ぶちかましてましたねと、リニューアルしてるから過去回を聞いても参考にならないっていう石川さんの意見も作家っぽいなと思いましたと。普通の演者なら過去回聞いてみてとか、過去のゲスト聞いてと話す方も多い印象だったので、ちゃんと新しい雰囲気、新しい構成に変えたいという番組側の意図を組んでの立ち回りだったのではないかなと、勉強になりましたと、いうところでございまして、そうなんだよね。まあだからリニューアルっていうか、 形で言うと新番組になってるわけですよね。だから、まあ、過去回を、これまでの有田のを聞いても意味がないっていうのは、これはですね、まあ、そうなのよね。過去の放送を聞いて、わざわざ聞いて、来てくれるゲストの方っていうのも、めちゃめちゃありがてえなぁとも思うんですけれども、なんかそんなに準備しないで来て話してもらうっていうのも、全然こっちとしては、あのゲストを招くがね、スタッフとしての俺としては、全然どっちでもいいんで、なんか、過去の放送わざわざ、ゲストに呼ばれて過去のその番組の放送をわざわざ聞いてきてくれるのをすげえお手間かけて申し訳ねえなーと思うことも結構あるんですよね。なんか野面で来てくれても全然よかったのにみたいな。いやー、高橋の猫久しぶりだな。高橋の猫もクリームのオーナーって聞いてたのか。大阪市福島区メソポタミア39歳。有田の字聞きましたと。B 祭などで石川さんからクリームシチューさんの話を聞くことはありましたが、実際に石川さんと有田さんが面と向き合って話しているところが聞けるというのは、当時リスナーだった自分からすると、初デートの時の童貞かってぐらい興奮しっぱなしでしたと。あ、いいよ、メソ、無理に上田さんっぽいツッコミ入れてこなくて。また石川さんがスーツを着るようになった理由や本場さんのゴミメガネ誕生の裏話など新しい話も聞けたので、また何らかの方法でオールナイト聞きたいなと思いましたと。でもこの辺の話って B さんとかもしたことなかったっけな、スーツの話とかゴミメガネの話とか。俺この話どっかで結構してると思うんだけどな、スーツ着てるようになったとか。初めてだったかな、初出しの話だったというとは思ってないんだけどね。ちなみに僕はきちんと言うと3週聞いてますというところで、まあ有田のおうちの中でも言いましたけど、もうオチまで分かってる話なんです。なんなら一言一句分かってるんです。もう2回ぐらい聞いたら大体分かります。いやー、立椅子青森市、有田の聞きました。有田さんの声聞いてると、まるでクリームのオーナイト聞いてるような雰囲気を感じましたと。一方で石川さんの声はいつもの B サイのそのままで、あ、いつもの石川さんだなぁと思いながら聞いてましたと。数年前にパンサー向井さんの番組出演された時よりも、そうですね、向井さんも、向井さん TFM の番組でしたかね。TFM っていうか多分 TFM の配信サイトの番組ですね。まあ、向井さんは、めちゃめちゃクリームのオールナイトリスナーで、それで、向井と裏方っていう番組だったんですけども、まあ、裏方として俺を呼んでくれて、向井さんのリスナーとして聞きたかった話を全部聞くっていう内容だったんですけども、向井さんの番組出演された時よりも、今回はあまり緊張感がなく、自然体で話しているように感じましたと。うん。まあ、向井さんの時も別にそんな緊張してたわけじゃないけど、なんせ向井さんと、ちゃんと喋るのその時初めてだったからね。LF で、ちょこっと仕事して、それで、石川さんってあのクリームの石川さんですかみたいなことになって、それで TFM の方に呼んでくれて。いや、なんかさ、それはさ、向井さんってどういう出方で来るのかなみたいなわかんないけど、有田さんは、まあ、この人出方わかんないからっていうのはわかってるから。それはね、緊張感多少ないんですよ、有田さんの方が。緊張感があるような部分でもあるし、ないような部分でもあるというか。事前にハガキやメールを仕分ける話。まあ、作家がやるのは当たり前の仕事ですよ。まあ、スーツを着てくる話、ゴミメガネこと本間さんの話、パワプロで選手を育成していた話など、初期の B サイで聞いたこともある話題がいくつも出てきて、その頃思い出しながら懐かしく聞いてました。やっぱ喋ったよね、スーツの話とか。喋ってるよな。俺多分向井さんの番組でもスーツの話とかゴミメガネの話とかしてると思うんだよな。特に印象的だったのが、日本放送に有田さんが来るたびに石川さんが顔を出していたことを有田さんがちゃんと覚えていた場面ですと。石川さんの誠実さが有田さんに伝わってて、それが信頼につながってるんだろうなと思いましたと。また思った以上に石川さんが有田さんに砕けた感じで話していたのも少し驚きましたと。これはね、ちょっと意図的にそうしてるかな、してたかな。もうちょっと、まあ仕事だからっていうところ、もうちょっと硬い感じかもしんない。普段の有田さんとは、クリームのオールナイト日本の時代もこういう距離感だったのかなと、当時の空気を少し垣間見られたような気がしましたと。あの頃のことを思い出しながら楽しく聞くことができましたということで、 なんかそうですね、まあ、今回有田の出してもらったのは仕事といえば仕事なんですけれども、放送作家としての仕事じゃなかったんで、ちょっとなんかもうちょっと仕事で絡む感じよりは砕けていこうかなと思って自分で、それで、ちょっと、そんな感じに聞こえたかなというところなんですけれども、うん、でもまあクリームのオールナイトの頃もまあ有田の方で、話したぐらいの感じの距離感だったかな。そうっすね、まあカットされてたと思われる部分で言うと、まあ、当時だと、有田さん家にも2回ぐらい行ってますね確か俺とほんまは、まあそれは仕事じゃなく遊びで行ってて、放送終わりでなんかのライブ DVD みんなで見ようよみたいなことで有田さん家呼ばれて行ったりとか、パワープロとかもやりに行ったかな、みたいな感じで、まあ今自分が関わってるタレントさんとはありえない距離感ではあったと思いますね当時ね。なんか仕事仲間ではあるけれども大事にしてくれてるなっていうのはすごく感じてましたね当時からも。東京都世田谷区ピオ、有田の聞きましたと、ラジオでの放送当時の話が聞いてとても楽しかったですと、クリームのオールナイトニッポンってそんな短い期間しかやってなかったんですねと、3年半ぐらいですかね、4年はいかなかったんですよね、オンエアの、オンエア中もそれ以外も物質みたいな感じの番組だったんですねと、火種を見つけた火に油を注ぐ石川さんと、そもそも燃料満タンのクリームさんの組み合わせが、楽しい時間を生み出してたんだなと思いましたと、久しぶりでも有田さんと石川さんの空気感がとても良くて、リスナー含め全員がずっと緩やかにつながっていくんですねと、そして、有田さんに、他のもともとリスナーだった、もともとリスナーでこの業界に入ったスタッフが有田さんにリスナーであることを小声で告白しちゃうところも共感しますということでございまして、次のですね有田のゲストがですね、ナシロさん、ナシロラリータさん、これはですね脱力タイムズのディレクターさんなんですけれども、名前は存じておりまして、ギャル曽根さんのご主人です、簡単に言うと、なんですけれども、もちろん会ったことなくて、でですね、まあ、ぶっちぎりの話、有田のエピソード、有田の時エピソード1のゲストが俺で、2がラリータさんなんですけれども、日本撮りだったんですね。で、俺が、収録終わってスタジオの外出たら、ちゃんとお姿とかも拝見したことなかったけど、多分この人ラリータさん だろうなって思う人から、お疲れしたみたいな感じで言われて、あのありがとうございますみたいな感じで言ったら、俺のことを石川さんだということも確認せずにラリータさんの方から、あのオールナイト聞いてましたって言われましたちょっと小さめの声で、でちゃんと調べたら、ラリータさんオールナイト聞いてましたって言ってくれるのはありがたいけど、俺と年あんま変わんないんだよね結構いい年の時に聞いてくれたんだなっていういやーいうことで、まあラリータさんはですね、きっと、脱力タイムスとかの話がですね中心になると思いますんで、まあ、もしよろしければですね、まあ有田さんのいろんな番組の、有田さんがやってるいろんな番組を作ってるスタッフがですね、これから先も出てくると思いますんで、もしよかったらですね、聞いてもらえればというところでございます。
石川
本間
ブルンの
B サイドユアライブ。